栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は栃木県立がんセンター理事長兼センター長小澤巌先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
栃木県立がんセンター理事長兼センター長の小澤です。よろしくお願いいたします。
今週は肝がん予防のための肝炎対策についてのお話伺っていきたいと思います。肝がん、もう皆さん聞いただけで怖い病気というのはよくご存知かと思いますが、肝がんにかかる患者さんは年々減少していると伺いました。現在日本ではどのぐらいの人が肝がんになっているんでしょうか。
肝がんといってもいくつかの疾患の総称ですので、そちらからご説明いたします。肝がんは大きく分けて2つあります。1つは肝臓から発生するがんで原発性肝がんと言います。もう1つは大腸がんや乳がんなど他の臓器のがんから飛んでくる転移性肝がんであります。さらに原発性肝がんの中には肝細胞から発生する肝細胞がんと胆管から発生する肝内胆管がんがあります。本日は肝細胞から発生する肝がんを中心にお話しいたします。2019年に肝細胞がんと診断された患者さんは男性 25,339 例、女性 11,957 例で合計 37,296 例です。男性の方が2倍以上診断されます。人口10万人あたりの発生数を罹患率と言いますが、男性 41.3 例、女性 18.5 例で全体では 29.6 例であります。年齢階層別に罹患率を見ますと、60歳を超えると男女ともに罹患率が急に高くなり、男性は80歳代でピークを迎え、女性では95歳代でピークを迎えます。したがって男性と高齢者に多いがんと言えます。また年々罹患率が下がってきているがんでもあります。肝細胞がんの死亡数は人口10万人あたり 20.1 例であります。また肝炎のない正常な方から肝がんの発症は10万人あたり 2.4 人です。 B 型肝炎持続感染者、キャリアと言いますけれど、からは300人、 C 型肝炎持続感染者で100人から500人、 B 型慢性肝炎で600人、 B 型肝硬変で4400人から8100人、 C 型肝硬変で6500人から7900人です。
はい、肝がんの原因について教えていただけますか。
肝細胞がんは長期間持続的に肝臓に炎症があることと、それに伴い多くの遺伝子変異が重なることにより発症すると言われています。長期間持続的な炎症を伴った結果、肝臓は慢性肝炎や肝硬変になっていきます。慢性肝炎や肝硬変を起こす原因として、ウイルスの感染、アルコール摂取、喫煙、肥満、脂肪肝、糖尿病などがあります。ウイルス感染として有名なものが B 型肝炎ウイルスと C 型肝炎ウイルスであります。我が国では B 型肝炎ウイルスに感染している人は110万人から120万人、C 型肝炎ウイルスに感染している人は90万人から110万人いると言われています。これら感染している人の多くは自覚症状がないために気がつかないうちに肝炎が進行し、慢性肝炎や肝硬変で発見されます。肝硬変の原因の 61% がウイルス性肝炎で占められていますが、残り 31% は長期間の大量飲酒、脂肪肝、自己免疫性肝炎などが占めます。最近は国の肝炎対策のため、ウイルスに対する治療が進み、ウイルス性の肝硬変は減少傾向にあり、その代わりアルコール性肝硬変または非アルコール性脂肪肝炎などが増加傾向にあります。
肝がんにならないためにはどのようなことに気をつければいいでしょうか。
がんにならないためにはまず予防が肝心です。特に肝がんは原因がある程度分かっているがんですので、一時予防が重要です。 C 型肝炎は治療薬の進歩により 95% 以上ウイルスを排除することができます。また B 型肝炎に関しても核酸アナログ製剤を用いることにより長期にわたって炎症を抑えることができるようになってきました。したがってまずは自分が肝炎ウイルスに感染しているかどうかを調べることが重要となります。栃木県では肝炎検査は無料となっていますので、ご自分が肝炎にかかっているかどうかわからない方は保健所でご相談し検査を行うことをお勧めします。また職域でも 検査することがありますので、職場で確認していただければと思います。また、内視鏡検査や入院するときにウイルス検査を行っていることが多いので、医療機関にお尋ねください。保健所での検査には助成金がありますので、無料で受けることができます。C 型肝炎ウイルスに感染したら、内服薬で治療を行います。薬がかなり高額ですので、こちらも助成金で治療することになります。B 型肝炎ウイルスに感染していたら、炎症の程度、ウイルスの量などを調べ、炎症が高度でウイルス量が多い人は内服治療を行います。この薬も助成金が使えます。アルコールの飲み過ぎには気をつけ、検診などで脂肪肝を指摘された方は、炎症の程度や肝臓の線維化の程度を採血や超音波検査で調べ、食生活に注意し、適度な運動を行うよう心がけましょう。一次予防に気をつけた後は二次予防で早期発見することです。肝細胞がんは男性で高齢者の発症の多い疾患ですので、高齢の男性は要注意です。検診で ALT の高値を指摘された方は、半年または1年に1回は超音波検査や CT、MRI 検査を受けて、肝細胞がんを早期に見つける必要があります。大きさが3センチメートル以下で、個数が3個以下で見つかった場合は、現在はラジオ波焼灼療法という治療方法があります。肝切除という侵襲の高い手術を行わなくても、同等の治療成績であります。脈管の近くにできた部位によっては行えない場合もあります。なお、B 型肝炎に持続感染している人は、完全に体内からウイルスを排除することができません。そこで、栃木県では3期の栃木県肝炎対策推進計画を昨年度末に策定し、肝がんの早期発見のためのフォローアップ事業に対して助成を行っております。ウイルス肝炎の検査やフォローアップ事業に対する相談は、保健所や肝疾患診療連携拠点病院である自治医科大学附属病院や独協医科大学病院で行っております。当がんセンターにおいても、肝疾患コーディネーターが数名いますので、がん相談支援センターで相談を受け付けています。
人間ドックなどで、ガンバ GTP の数値、皆さん、年齢が上がってくるごとに気になさっている方も大変多いんじゃないかと思いますが、その中でも肝炎になった方、肝がんになるということなんでしょうか、先生。
肝臓に持続的に炎症のある方は要注意ですけれど、肝炎にかかったからといって肝がんになるわけではありません。で、持続的に炎症があることを調べることが重要です。他の生活習慣病と同様に食事の摂取に気をつけて、アルコールの退院を避け、適度な運動を心がけていただければいいかと思います。
12月は宴会も多く、お酒に触れる機会も多いと思いますので、皆さん普段から気をつけていただきたいですね。
そうです。
はい、栃木県立がんセンター理事長兼センター長、小沢巌先生にお話を伺いました。小沢先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ、教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。